回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
12月1日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。12月来たよ。
入りましたね。
2020年も本当にあと1ヶ月というような感じになってきまして、
はい、
走る師走、ただ今年はコロナがあるんでどういう忙しさになるのかっていうのがなかなかね難しいというか、見通せないところではありますね。今日のですね、日本測定の温度計今 8.1 度と、まあ、かなり寒い中でね、これから乾燥もあると、コロナどうなっていくんだというあたりの話は、まあ、7時台にねまた、詳しくお伝えしていきければと思います。
はい。
で、12月1日、まあいろんなこう記念日だとかね、節目でもあるというところで、今朝はですね、朝刊が運び込まれてきまして、こうざーっとこうそれを見ていたんですが、真っ青なですね、一面広告、全面広告が、出ていて、朝日新聞は18面に出てましたが、あなたと過ごしたラジコの10年ということでですね、株式会社ラジコを今日創立10年を迎えたということであります。もう10年経ったんで、もう使ってるよとかおなじみになってる方もいらっしゃると思いますが、まあ、ありてに言えばスマホなどでですね、このラジオを聴けるというサービスでありまして、まあ、そもそもはね、その自分のいるところのですね、放送局のものしか聞けなかったのが、エリアフリーという機能を使って、日本中のラジオ局が聞けるようになった。で、さらにタイムフリー機能というのがついて、過去1週間分の番組がいつでも聞けるサービスもできたと。この番組もそうですけれども、結構こう恩恵を受けていてですね、やってても、メールの住所を見ると、大阪だとか、ね、兵庫だとか、も
う、
全国各地からリアルタイムで、ご意見をいただけるというのは本当いろんなこうね、意見が入ってきてダイナミックにこうラジオできるなっていうのはね、だいぶ違ってきたなという。このラジコのあるなしっていうのは、最初はね、そんな変わんねえだろうとか、いやネットで聞けるようになったつってもさみたいな感じの受け止め方でもあったんだけど、
はい、
だいぶ変わったなというね。でさらにタイムフリー機能がついて後から聞きができるようになったっていうのもね。
そうなんですよね。
いや我々アナウンサーにとってはですね、気が抜けないぞっていう、全部残っちゃうぞっていう話ももちろんあるんですけれども、まあただそれによって本当こちらも励みになってますしね、
はい、
これからもラジコ、それからまあポッドキャスター、 YouTube といったところでも配信をしていっておりますんで、いろんな聞き方ができますんでね、ぜひ生活スタイルに合った聞き方で、これからもご愛顧いただければと思います。 OK コーチアップ、12月に入りました。今月はですね、12月のちょうど真ん中ぐらいですが、月曜日14日からですね、非常に大事な1週間を迎えると。聞き方は自由ですけれども、どんな聞き方をしても平日朝6時から8時に聞いたのと全く同じことでございますので、その辺はぜひ肝に銘じていただいてですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんといってもですね、そうは言っても、大元の根っこはこの地上波の部分でありまして、地上波から派生して、ラジコで聞くとかポッドキャストで聞くとか YouTube で聞くとかということになりますので、この地上波がね、こうね、いろんな意味で調子が悪くなってくると、皆さん聞けなくなるかもしれないということもありますので、ツールは様々でも根っこは地上波というところをぜひお忘れなきようによろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さん。取り上げるニュースですが、まずは第3次補正予算について、自民党の下村政調会長が、菅総理に対して34兆円程度の規模で要請をしたというニュース。それから東証東京 京証券取引所宮原社長引責辞任、10月1日のシステム障害に巡るところです。それからオーストラリアのモリソン首相、画像ツイートをめぐって中国に謝罪を要求したというニュースが入ってきております。そして、バイデンさんの次期政権の閣僚人事、財務長官にイエレンさん、前の FRB 議長を指名したというニュース。で、さらに10月の小売販売額プラス 6.4%、まあ、足元の経済云々について、早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員で、研究員准教授の佐々木康之さんに、電話で、聞こうと思っております。
今週は木更津市観光協会から千葉の美味しいもの詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
さあ、ここが気になるです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。で、先ほどですね、新業アナウンサーもニュースで読んでくれました NTT ドコモについてであります。まあ、さっきね、ラジコの話もオープニングでしましたけど、そのね、スマホで、まあ、ラジオを聞こうということになると、その通信料というものが気になるということになってまいります。で、そこで、ドコモがですね、まあ、これ政権のね、要請というのもありましたけれども、かなり強くあるということなんですが、携帯電話料金を下げるという、まあ、今日はそういう記事が出ております。実際定時のニュースでも、入ってまいりましたし、日本経済新聞は一面トップでドコモ携帯料金下げ、廉価ブランドも導入、政権の要請に応じると。それからですね、これは朝日新聞も一面の肩のところで、ドコモ携帯値下げと、割安ブランドも新設、同じような感じですね。それから読売新聞も一面の3番目の記事で、ドコモが格安ブランド来春めど 20GB で月3000円前後と、こちらをですね、まあ、かなり具体的な金額も入れて出してきております。で、じゃあ当の NTT ドコモはどう言ってるかというと、これ公式のですね、ツイッターで、お知らせという形でですね、先ほど5時間前ですね、日付が変わった0時24分に、一部報道機関において携帯電話の値下げや廉価ブランド導入に関する報道がありましたが、当社が発表したものではございません。様々な検討をしているのは事実ですが、決定したものはございません。決定した場合には速やかに発表しますと。で、詳しくはということで、ドコモのホームページのですね、URL も載っているということなんですが、これ報道を否定はしていないという、我々が発表したものじゃないですよということは言ってますが、完全否定してるわけではないと。で、しかも中ではいろんな検討がされているということは、書いていると。で、しかもこのですね、出している時刻というのが午前0時24分と、ギリギリですね、最終版の新聞の後半は間に合う時間に出しているという、我々はちゃんと公式じゃないぞってことまで言ってるぞというあたりがですね、いろんなことをこう、まあ、こっから先は私の完全に憶測ですよ。憶測なんですけれども、まあ、ドコモの置かれてる環境だとかいろいろ考えると非常に味わい深いなというふうに思うんですね。というのも、先だって報道がいろいろありました。で、記者会見もしております。NTT ドコモは NTT と、まあ、TOB という形で、まあ、今後一緒になるということがすでに発表されているという中で、こういうこう、携帯電話料金を下げるということになると、当然ながらドコモの収入の柱が、まあ、下がるということになるんで、これ一人歩きしていったら株価に与える影響が、まあ、かなりあるということにもなると。で、それが今後のその買収等々に関してどういう作用するのか、お互いが上場会社ですから、持っている株主に対する作用などもあると。で、一方で政権からの要請はあって、これ下げていかざるを得ないというのは業界全体としての流れとしてもあるというのは、これ否めない。で、公式に発表すれば当然ながら大きな影響が出て、それが株価にも影響出てくるということがあって、それが、まあ、どちらかの株主の、ね、利得に関して毀損ということになると、あるいは、今の経営陣が株主代表訴訟というようなこともリスクとしては考えられるというところで、ここで 日本経済新聞とそれから朝日読売というですね、このまあいわばまあ大きな新聞と経済紙がですねドンと打ってきて、しかも一面で打ってきているということになると、これ確たるソースがなきゃこんな打てないわけですよ。で、様々なリークがこうされた中で、日経一面トップということもあり、そして公式には否定はしないけれども、うちが発表したわけじゃありませんよという発表までしているというあたりはですね、非常にこうどちらの顔も立てつつ政府の顔も立てつつというですね、いうところが見えてくるなぁという感じがまあいたします。で、しかも NTT ドコモがまずこういうことをまあ方向性としてはこうね、出てきていると。で、各紙の記事にはじゃあソフトバンクと KDDI はどうするっていうのをやっぱり締めで書くわけですよ。あ、こうやって、流れっていうものを作るんだなというような感じがですね、非常に見て取れると。まあ、菅政権のこれね、一丁目一番地でもあるという、まあ、もともと官房長官時代からずっとこう、取り組んできた課題でもあるというところもありますし、いろいろなものが見えてくる今日の一面の記事だなという感じです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、オープニングでラジコの話をしましたら、使ってるよという方たくさん、いただきました。ツイッターでもですね、広島から聞いてるよっていうね、
ありがとうございます。
それからマサさんはこちら埼玉秩父市の方、ラジコ10年ですか、自宅は iPhone のラジコ、そして、カーナビの Bluetooth につないで運転中でも聞いてます。
ああ、なるほど。
この Bluetooth につないで車の中で聞いてるってこと結構多いんですよね。タイムフリー使ったり遠出の時はエリアフリーにしたりと用途使い分けてます。雑音もなく音質も最高、本当便利な時代になりましたねというふうにいただきましたね。まあ一方でですね、ニュースに絡んだ話をすると言うとですね、はい、今回のこのラジコの、10年ありがとう広告、ラジオ99局聞けますというふうに書いてあるんですよ。全国99局。私が入社した頃というか、まあしばらく入社10年ぐらいはですね、だからラジコが始まった時もそうなんですが、日本のラジオ局101局キャンペーンというのをやってたんですよ。ところがですね、まあここへ来たFM 局、地方の FM 局なんですが、確か新潟と愛知だったかな、2局、残念ながら幕を引く、電波を下ろすという局が、出てしまった。これはもう完全にこの今回のね、まあ不況もそうですけれども、ずっと、まあ自治体などがこうね、災害などの対応も含めて支えてきたっていうのがあったんですが、いよいよ支えきれなくなってきたっていうのがね、あるわけですが、まあこういうことのニュースを見ると素朴にというか切実に思うのが、やっぱ経済回していかないといろんなものが今までインフラであったものが立ち行かなくなってしまうということがあります。昨日ウェブの記事でちょっと読んだんですが、その新潟のね、県民 FM っていうところ、FM ポートというところなんですが、ここがなくなってしまったと。で、なくなって初めて気づいたんだけど、地元のアルビレックスというチームの情報を、このラジオからいかにファンたちは得ていたんだと。で、これじゃあ試合情報とか、あるいは試合そのものの中継とか、お金払ってで、ペイパービューで見ることはできても、今まで、どれだけタダで恩恵受けてたんだってなくなって初めて気づいたっていうのがですね、記事に載ってたんですけれども、そう、まあ、もちろん我々必死にさせてます。で、そこの部分っていうのは、まあ、うちもね、営業とか頑張ってくれてこの番組を支えてくれてるっていうのは非常にありがたい、
はい。
で、これも日本経済全体が回っていけばこそ出向してくれる人たちがいたりとかっていうですね、これ本当いろんなところに影響が出るっていうのは、多分テレビより切実に感じてるんですよ。だからこそこう経済回していかなきゃなんないよって、これ多分もう町場の人みんなそうだと思うんですけど、このコロナでどこの業界も苦しんでるって中で、だからこそ早く補正予算を出してくれとかですね、12月5日に国会閉めるの本当にいいのかとかですね、そういうところにもこうつながってくると、いや、ニュースは、ね、根っこでつながってるんだなってことを本当に切実に思う、ニュースでもあります。ここが気になるプラスです。各紙国際面にですね、バイデン、新政権の閣僚人事というものが載っておりました。まあ、これについてはね、後ほどやるんですけれども、一時期ですね、名前が挙がっていた民主党の、まあ、左派の人たち、バーニーサンダースさんであったりとか、エリザベス・ウォーレンさんであったりとか、まあ、この人たちは、大統領選の候補者指名争いにも立候補していて、でかなり熾烈にしのぎを削 っていたと、ギリギリまで候補として残っていたというですね、まあ、非常にこう顔の売れている名前の売れている人たちで、まあ、こういう人たちが閣僚に入ると、まあ、目玉になるんじゃないかということが言われていて、特にエリザベス・ウォーレンさんは財務長官に一時期は名前が上がっておりました。で、これがですね消えて、まあ、イエレンさんになったと、まあ、かなりですね他のメンツを見ても実務的なメンツであるというようなことが言われていて、まあ、日本から、見ているとこの人何してた人なんだろうみたいなのを経歴いちいち調べないと分かんないみたいな人がですね多いんですが、これがどうして、こういう人事になったのかというところで、まあ、各地さまざま解説が出ております。まあこう上院の、ね構成をめぐってみたいなことが少し書かれているところも多いんですが、これをですね総実研究所の吉崎達彦さんが、まあ、いろんなコラムなんかにも書いてましたけれども、これ上院議員を閣僚で取るということになると、当然そこを空白になって、で上院議員埋めなきゃならないと、まあ、上院議員辞めて閣僚になるという形になるんで、で、その時にどうするんだっていうと、これ予備選が開かれるわけじゃなくって、まあ、上院議員は、各州の、ね、地域代表っていう意味もありますんで、選挙区の州知事が指名することになってるそうなんですね。で例えばカマラ・ハリスさん、この方次期副大統領だっていうことになってますが、副大統領になるということは上院議員の席が空くわけですけれども、そうするとそこの席はですね、カリフォルニアの州知事が指名する。カリフォルニアは、民主党の州知事なんで、まあ、問題はないんですが、エリザベス・ウォーレンさんのマサチューセッツだとかバーニー・サンダースさんのバーモントの場合は州知事共和党なんだと、そうすると共和党の州知事は当然共和党の上院議員を新たに指名しますんで、今50対48で両方ともギリギリ過半数いかないせめぎ合いをしてるんですが、共和党がですね51以上になって、手を貸してしまうことになると、だから上院からは人が取れないっていうですね、今矛盾を抱えているようであります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、寒くなりました。
寒くなりましたね。今日私初めてダウン着てきましたよ。
おー、まあもうそういう時期になりますよね。
もうそろそろ飯田さんもそう。
あ、僕もダウンを着てですね。
だよね。
あと、ズボン下をこれからどうしよう
ってい
う。
ズボン下っていうんですか。
ズボン下というのか、重ひというのか、タッチというのか。
寒いよね。
いやー、本当それぐらいしないと、うん、いや、この間ですね、週末に、航空関越式の取材に行ったんですけど、吹きさらしの、滑走路で、
菅総理が来るっていうの。それは聞いただけでもう寒そうだ。
また、入間基地だったんですけど、僕は狭山おろしの風が吹いて
き
て
ですね。いや、今年は風邪ひいたら大変ですよ。
いや、本当そうなんですよ、ね。
熱などを出したら。そうそうそうそうそうそう。
ねえ、熱を出したら、まずはお医者さんに電話をして。
そうそうそう。そうそうそう、
いつ行ったらいいか確認しないとっていうね。いや、そうなんですよ。だから本当、ご自愛くださいとね、いう形になりますが、今、日本屋上の時計 7.2 度。
あれ、いや、まあ、急に寒くなってきたから、そういう時はやばいんだよね。
ねえ、番組始まる当初が8度ちょっとだったんだけど、
ね、
ねえ、さ、ちょっと
冷えてきた。
下がりましたね。
ねえ、今日は暖かくしてお出かけいただければと思います。
ぜひぜひ。
ねえ、今日もですね、様々なニュース入ってきてますが、まあ、経済も冷え込んでるというところで、その辺のニュースですかね。
そうですね。
はい、今日も一つよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組、飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、もれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。さらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです。飯田浩司の OK コージーアップ公式チャンネル、この度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました。公式のチャンネル、ご意見メッセージも書き込んでいただき、番組にご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
では最初のニュース、こちらです。自民党の下村政調会長が菅総理に34兆円程度の第三次補正を要請。自民党の下村政調会長は昨日、総理官邸で菅総理大臣と会談を行い、新型コロナの感染拡大を踏まえて追加経済対策を盛り込んだ本年度第三次補正予算案に関する提言書を手渡しました。三次補正について下村政調会長は34兆円規模とするよう求め、菅総理は国民に安心してもらう補正を組む必要があると応じました。GoTo トラベルの来年ゴールデンウィーク直後までの延長などが柱だということだそうです、う
ん、まずこの規模ね、
はい、
下村さんが確か第三次補正の規模感について一番最初に唇を切ったと思うけど、その時の言い方は、まあ、10兆から15兆ぐらい
そうでした
っていう数字でしたよね、うん、で世耕さんなんかは、
はい、
まあ、30兆円台、っていうようなことを言ってたんですけども、はい、昨日のその総理に渡した紙ではその34兆円規模、
うん、
ということだから、まあ、私としてはまあいい方向に行ってるかなと、まあ、この番組も出てらっしゃる高橋さん、
はい、官房さん、
まあ、彼なんかも GDP ギャップは30から40兆円規模ということですから、うん、
はい、
まあ、それに合わせてきたのかなと、まあ、下村さん高橋さんよく相談してるらしいですからね。
お、なるほど、
なので、まあ、規模感はまあそんな感じ、あとは中身ですよね。財務省は絶対ねこれ骨抜きにしようと思ってるに決まってて、
まあ、この34兆円規模っていうのも、うんうん、まあ、民間の需要も含めてで考えたがるってことですか。
いやっていうか真水を少なくして、例えば政策金融機関の融資額膨らませるとか、
事業規模ってですね、
事業規模だから事業規模と、うん、でじゃあ40兆しましょうとかね、
はい、
まあ、そうやっていろんなこと考えてると思いますよ今。だから、まあ、あくまでその真水、まあ、はい、今のような感じだとご時世では要するに赤字国債の発行額を見るのが一番単純で分かりやすいと思うから、まあ、それがどのぐらいになるかをまだ見極める必要あるよねっていうことがまあ一点ですよね、
はい、
がもう一つは政策の中身で今おっしゃったように GoTo トラベルを来年ゴールデンウィークまで、
はい、
伸ばすということなんですけども、GoTo トラベルって要するに政府が皆さん外出してね、旅行したりご飯食べ食事したりしてくださいよっていう、そういう話ですよね。
そうですね。
その真水って話でしょ、
はい、
ところが西村経済再生大臣なんて言ってるかっていうと、昨日の記者会見で、若い皆さんの活動量がどうしても多いと、
うん、
で知らず知らずのうちに新型コロナを広げることがあるというふうに言ってるわけだ、
はい、
これはね明らかにやっぱりまあ政策方向がねこの右と左っていうか矛盾してるっていうのは、
はい、
私は否めないと思うな。
うん、
なんで GoTo トラベル出てきたかというと、これそもそもコロナの最初の時に、
はい、
安倍政権でしたけど、あの時に要するにコロナ対策と同時にその後のその V 字型回復を目指すと、
はい、
まあ、これ総理がそういうふうにおっしゃってたわけですけど、つまりだからどうもねその霞が関の人たちは最初からこの新型コロナっていうのが割と短期間で収束して、でその後の V 字回復だみたいな、うん、そういうこのイメージ、まあ、甘い見通しを持っていたんじゃないのかなと思うんですよ。ところが今起きていることは V 字回復どころではなくて、第三次補正をやらざるを得ないぐらいに追い込まれてるでしょ、
はい、
だからねちょっとね私 GoTo トラベル、まあ、ダメよとは言わないまでも、例えばもっと直接支出を出すとか、
はい、
まあ、持続給付金の話あるいは1世帯一律10万円の話まだまだありましたけど、はい、
給付金ありましたね。
もうそろそろ飲食関連の方たちだって家賃の話とか、まあ、あれで一回 しのいだ人もまた息切れするっていう、まあ、そういう展開じゃないかと思うんですよね、
はい、
だから直接給付っていうことを考えてもまあいいんじゃないかと思うんですが、まあ、そのあたりちょっと中身がまだどうなるのかね。
まあね、これ本当要望通り34兆円が、まあ、はい、真水、まあ、財政支出で直接 GDP に行く形で、はい、 ちゃんと出てくれば、使い出はものすごくありますもんね。
そうそう、あると思いますよ。
それこそでも、まあ、移動させずに、こう、なんというか、消費を喚起するってことになると、これ、ね、あの税金下げるとか、そういうのも視野に入れてもいいんじゃないかと思います、ね。
まあ、その話もあるし、それから例えば、あの外に行かないでっていうことになると、例えば今、はい、あのほら宅配
あ
ものすごく普及してるじゃないですか、
はい、
宅配業に対するテコ入れとかね、
うん、
いうようなこともあってもいいんじゃないのと思いますね、
うん、おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。東証の宮原社長が引責辞任。日本取引所グループは昨日、傘下の東京証券取引所の宮原浩一郎社長が10月に発生したシステム障害の責任を取り辞任したと発表しました。また金融庁は日本取引所グループと東証に業務改善命令を出し、再発防止の徹底を命じました。後任は清田 CEO が暫定的に兼務をすると、日本取引所グループの CEO が暫定的に東証社長も兼務と、こういうことだそうです、
うん、これ10月にね、
はい、
これ一日終日
そうで
したね、止まりましたよね、
10月1日、
これはちょっと記憶がまあ一回あったかな、
まあ終日っていうのはなかなかなかった
と思いますよね。終日っていうのはね、99年にまああるっていうことですけど、まあこんなことが今時起きるのかと、はい、まあ要するにあのバックアップ機能もあったんだけど、これも設定ミスで動かなかったと。でシステム再起動したら、証券会社がそれまでに出していた取引の注文が消えてしまったと、
はい、
いう問題が起きて、まあ結局売買停止に踏み切ったと、はい、いうことですけど、これは取引注文が消えてしまったので、証券会社もね、
うんうん、
顧客に言い訳できない、
ね、そうですね、まあ、あの消えてしまう恐れがあるので、なんか、うん、あのシステム的には午後にも再開できるというようなことだったけれども、うん、あのまあ、再起動はできないということで、
なんか私もあの日覚えてるけど、なんかそんなようなことが言ってたけども、結局ダメだったと、ということですよね、
はい。
でまあ、社長が引責辞任に、まあ、これはまあ当然なのかもしれませんけども、
うん、
むしろ私関心があるのは、社長の引責辞任は当然として、問題はそのね、原因と、
はい、
事故の原因と、それから開発会社、システム会社、これ富士通ですけど、
富士通が納入してますね。
富士通さんはどうするのかね、
はい、
それが分かって、システムの原因究明とその再発防止策がちゃんとできたのかどうか、は
い、
まあ、その辺の方がむしろ
なんか、もともとその納入してた時は設定的に、まあ、あのバックアップに切り替えが自動でいくようになっていたんだけれども、うん、なんかあのシステムをアップデートしたときに、それがあの、うん、切り替えいかないっていうふうに入っちゃってて、うん、マニュアルの記述とそこに齟齬があったと、うん、まあ、これ切り替えとけばよかったけど、うん、結局切り替えていなかったっていうの
も、まあ、あのその手のね、これもこのところシステムのってものすごく今巨大化しているから、何でもかんでも複雑になってるから、まあこういうことは十二分に起こりうる話だよねと思うんですよね。まあだからそうだとすると、バックアップについても、その1系統だけじゃなく2系統3系統、そもそもバックアップシステムが東証だけなのか、まあ普通の大企業だと例えば東京とか大阪とか、あるいは地震の少ないところとか、まあ銀行なんかそうですけど、まあそういうところにバックアップ機能を20、30に持ってるっていうようなことも聞きますし、はい、
うんうん、
まあ、当初もそういう工夫がどこまでできてるのかね、
うん、
まあ、そのあたりをちょっと、
ね、
徹底的にやってもらいたいなと思いますね。
まあ、これこの日確かあの大阪の代償の先物は動いてたと、
はい、
代償は別システムだったから動いたんだけど、
はいはい、
あの名古屋や札幌は同じシステムを使っていたので一緒に動かなかった。
だから本来そこがねおかしくて、
うん、
あの東京がダメでも例えば大阪で東京の代替できるとか、あるいは名古屋で、うん、大体がね、全部とは言わないまでも一部できるとか、
はい、
まあ、そのような、ね、
うん、
システム設計も考える必要があるんじゃないの、
うん、
今時だからどっかに一極集中するっていうこと自体がさ、もうこのクラウド時代でさ、
はい、
おかしいわけだよね、うん、ネットワークの考え方として。
でもう一個指摘されていたのがその、はい、まあ、システム的には何かこう攻撃を受けたわけではないから、すぐにこう切り替えて、再起動ができれば、午後から復帰ができたんだけれども、その時にその消えてしまう注文があると、でその辺の面積事項っていうのを海外のこう、市場だと、先に契約をしてて、
まあそうだろうな、
まあ、こういうのは仕方がないよねと、で東証の場合は天変地異とかの時はしょうがないけど、こういうシステム障害の時は
契約がなかった、
そう対象外だということになるんで、
まあ、それの一時を取ってみてもうう、ね、やっぱり考え方の問題な、だから、やっぱり遅れてるよねと思うな、
本来はその辺の見直しをしとかないと、またこれ起こった時どうするって形になりますね、
だからまあ単に社長の引責辞任で済むって話じゃないよねということですね、
はい、そして、続いてのニュースこちらです。オーストラリアのモリソン首相が画像ツイートをめぐり中国に謝罪を要求。オーストラリアのモリソン首相は昨日の記者会見で、子供の喉元にナイフを突きつけているオーストラリア兵の画像を中国外務省がツイッター上に投稿したことについて、画像は偽物だとした上で恥ずべき振る舞いだと非難し、中国側に謝罪と即時削除を要求しました。張立健中国外務省副報道局長が、まあ、自身のツイッターのアカウントの中で載せた写真と、今はなんかトップに貼り付けてあるそうですが、
固定してるらしいね、これ
固定してるようですね、
まあ中国がお前が言うかっていう話なんですけども、まずは、
まずは、
まあ、まあでもそのオーストラリアの話をもう一遍振り返っておくと、はい、これちょうど10日以上、まあ、11月19日に明らかになったんですけど、オーストラリアのアフガン駐留軍兵、これ特殊部隊だってことですけど、
はい、
この部隊がもう39人の非戦闘員を、まあ、違法に殺害したと、まあ、中にはその肝試しじゃなくて、まあ、度胸をつけるためだといって新兵に、
はい、
捕虜を撃ち殺させたり、あるいはヘリコプターで退避するときに、兵隊が乗るスペースがないからといって捕虜を銃殺したりなどなど、まあ、ひどい状況があったということが、そのオーストラリア自身の国防省の調査で、まあ、分かったと、
はい、
いうことですよね。で、まあ、それは確かにひどいことだと思いますよ。まあ、それとその、まあ、特殊部隊というとアメリカのことを思い出しますけど、
はい、
アメリカの特殊部隊、まあ、兵隊さんはたちはですね、例のそのキューバのグアンタナモの捕虜収容所、
はい、
IS なんかを、テロリストたちを抑留して捕まえてるところですね、
はい、
あそこの暴行事件とかがも
う
アメリカで大問題になって、
はい、
それからかなりその神経質になったんですよ。で、今は私の知る限りアメリカの海兵隊も特殊部隊はもちろんですけど、
はい、
全部ヘルメットにビデオカメラついてて、
あ、
もうすべて録画できると、いうことになってますから、まあ、はっきり言ってそんなこんな乱暴なことをやったらですよ、
はい、
もうたちまち軍法会議っていう、まあ、ことになってるわけですよね。だからその辺がオーストラリアどうだったのかですね、まあ、要するに秘密裏にやったんだと思うんだけど、そんなことが可能になるような、まあ、軍の規律が緩んでいたのかと、いうことはまあ思いますね。まあ、ただその上でさ、中国がね、はい、
うんうん、
このフェイク画像を作って、
はい、
非難するかと、お前たちさ新疆ウイグルで何やってんだよっていう話だよね、つまりもう何百万人も強制収容に入れてるわけでしょ、
はい、
でその映像とか動画も、動画っていうか、まあ、映像ですね、
まあ、なんか高いところから撮った映像とかね、いろいろ
とかもあるし、それから、まあ、これも、まあ、中国自身が非常に隠しているから、それを世界の報道機関がいろんなルートで入手してるんだけど、はい、まあ、要するに囚人ですよ、
うん、
囚人服着せて、まあ、強制的に、まあ、勉強させてるっていうんだけど、まあ、中には拷問して殺してしまったとかね、こういう例山ほどあるっていうふうな発言も出てるし、これすでに世界に報道されてますよ、ね、
はい、
だから国内でそういうことやってる人権無視をね、人権弾圧やってるような中国のがですよ、報道官がこのオーストラリアひどいなんて言ってる場合かっていうか、お前が言うなっていう話、なんでそうかっていうと、やっぱりオーストラリアがこのところ、ね、はい、中国に対する批判を強めてるからですよね、
はい、
明らかに。でモリソン首相、前の首相の時にはむしろ親中的態度が目立ったんですけども、まあ、モリソン政権になってから、まあ、相当厳しくなり、まあ、批判してると、
はい、
で例のそのウイルス、 はい、新型コロナについても国際的な調査を、うん、すべきだと。いうことを言ってるってことに対して、まあ、中国が頭に来て反発でこんなことやってるってことだけど、はい、まあ、こういうところにもね、中国のその、まあ、ひどさっていうのが、まあ、よく見て取れるなと思いますね。
まあ、貿易面での圧力、関税をかけたりとか、通関を遅らせたりとかっていうのもこうかなりやっているという
ところがね。まあ、非常にやってますね。まあ、それから牛肉をね、はい、輸入を制限したり、あとワインですね。まあ、だからこれから、まあ、オーストラリアは例の日本とアメリカとニュージーランド、
はい、
インドとオーストラリア、
はい、
この4カ国いわゆるクアッドってやつ、この関係で、まあ、中国をいわば包囲していく、っていうような、まあ、あの国際関係の流れのいわば肝になる国ですから、
はい、
まあ、中国も神経とろからせてるんだろうなと、とは思いますけどね。
まあ、日本は、ね、訪問部隊の演習などが円滑にできるような協定を結ぼうと、まあ、最終的な詰めを今やってたりとか、まあ、ここは連携していくという形になるんですね。
あのだからあの軍の共同訓練、はい、などなども、まあ、オーストラリアを南シナ海に出ていくんじゃないですかね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。バイデン氏が次期政権の財務長官に前 FRB 議長のイエレン氏を指名。アメリカ大統領選で勝利を確実にした民主党のバイデン前副大統領は次期財務長官にジャネット・イエレン FRB 前議長を指名すると発表しました。就任すれば女性では初めてのアメリカ財務長官となります。FRB 連邦準備制度理事会、まあ、中央銀行の総裁にあたるところを務めていた人が財務長官になるということです。う
ん、まあ、イエレンさんは、はい、その FRB 議長の時代から、まあ、金融緩和非常に積極的だったと、はい、まあ、その理由が、まあ、要するに雇用を重視したと、
はい、
まあ、イエレンさんもともと労働経済学者で、雇用問題には大変熱心だと、まあ、それからもっと肝心な話では、はい、FRB のそもそもの役割が物価の安定とプラス雇用確保、
はい、
ということが使命が入っている。つまり雇用を増やすのは金融政策だっていう、まあ、これが標準的な考え方なんですけど、まあ、これに沿っていたと、はい、まあ、日本の方がむしろ、ね、異端だと私は思いますが、まあ、それはともかくということですから、財務長官になっても財政政策、これについても大統領選の時から発言してましたけど、まあ、金融政策がだんだん緩和が、まあ、ある種限界に近づきつつあると、
はい、
となるとこれからは財政政策で出動していくことが、まあ、非常に大事ということを訴えてきた方が財務長官になるわけですから、まあ、バイデン政権は、まあ、財政金融 両面でマクロ政策フル活動する、はい、だろうなと、まあ、思いますね。
まあ、FRB の側もね、11月の決定会合の議事要旨が出てきて、
はい、
もう次の会合、まあ、12月の会合ですが、緩和を追加するんだというような、ね、流れに
まあ、だってコロナの死者が、ね、大変でしょ。1日、アメリカはね、1日の新規感染者で見ても今20万人突破しましたよね。ついこの間確か10万人突破で大ニュースになったけど、
はい、
それがもう今度20万人突破ですから、まあ、アメリカ大変な状況ですよね。まあ、それとバイデン政権ですけど、
はい、
バイデン政権はその広報担当チームが発表したら、まあ、7人全部女性だったということで、まあ、イエレンさんもそうなんだけど、だから、まあ、バイデン政権はその多様性ということを非常に言ってきたからなんだと思うけど、
はい、
そのまあ、女性を非常に活用してる、
はい、
それからか、うん、まあ、あの白人だけでなく黒人、ペルトリコ、
はい、
まあ、ヒスパニック
、はい、
アジア系など、まあ、非常に多様性を重視してるけど、まあ、とりわけ広報担当チームは7人全部女性だと、すごいなと、まあ、思いますね。
結構こう舵を切るというか、
そ
うね、
いや、それでね、広報の話でもう一つ言っておくと、
はい、
これはバイデン政権 その選挙戦の時に発表した政策ペーパーに出てくるんですけど、記者会見毎日やるっていう 出てくるんですよ。ほらトランプ政権の時やらなかったじゃない。
うん、
でツイッターは毎日何本も加工してたけど。
そうですね、トランプさんご自身はね、
でもそれでなく、前のスタイルに戻し、記者会見毎日やるとっていうことが入ってますから、はい、この女性チームの人たちが、代わり番号出てくるのかな。
あ、報道官がやるのか、
報道官が中心になるんでしょうね、ジェン・サキさん、でだからちょっとこう、その会見のスタイルもちょっと変わってくるのかなと。元に、あるいは元に戻る以上なのか。それにつけても私なんか思うのは、日本はさてね、
はい、
こうどうなのかと。日本はご承知の通り、ほら官房長官が昼と夕方と
一
日2回やってるでしょ、
はい、そうですね、
この体制も、ね、いいのかどうかだよね。いろんな意見はあると思うけど、つまり政策の責任者が説明してくれっていうのが、マスコミの側の理解でしょ、
はい、
でもじゃあ、広報担当にした場合と官房長官の場合どう違うかというと、官房長官は自由に記者がアクセスするってわけにいかないわけよね。記者会見と、あと夜10時の、
はい、
菅長官の場合ですね、菅官房長官時代は夜10時に、みんなでね、夜会って
夜回りってやつですか。
夜回りで会ってさ、立って会話、
はい、
これやってましたよ、
はい。
でもじゃあ取材したいときに勝手に官房長官室に入れるかって、それないわけ。
ああ、そうですね、
だから、でも例えば報道官システムにすれば、広報室に自由に入れるとか、ね、
はい、
そういうような便宜の図ってもらえるってこともあるかもしれない。
うん、
私はその両組み合わせがいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なんか今までの慣例踏襲みたいになってるけれども、広報の仕方って別に官房長官会見一本ってわけじゃない、
例えば官房長官が2日に一遍あるいは1週間に一遍やるけども、その代わりに例えば官房副長官級の広報担当者を決めて、そこには自由にいつでも入れるとか、
それもね、
こともあり得るんじゃないかなと思いますね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。10月の小売販売額プラス 6.4%。 経済産業省が昨日発表した10月の商業動態統計速報によりますと、小売業販売額は前の年と比べてプラス 6.4% となりました。ただこれは去年10月が消費増税の直後で大きく落ち込んでいたため、プラスになったんだというような説明もされております。
一種の数字のマジックみたいなもんだよね。6.4 になって上がったからさ、景気ってことは全く思えないもんね。
町場のね、なんか肌感覚とは全然違う感じありますね。
全然違いますね。
ということですね、このあたり、今の足元の現状どうなのかというところ、10月6日以来のご登場、早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員で研究員准教授の佐々木康之さんと電話をつないで、深めていこうと思います。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくします。
さあ、まずこの小売業販売額発表になりましたけれども、この数字どうご覧になってますか。
はい、今おっしゃられたように数字は見かけいいんですけども、回復しているというふうには僕は言えないと思います。で、理由としましては、はい、他の数字として、同じ時に出てきたもので、百貨店とすると合計のですね、既存店、つまり去年も同じお店や、
はい、
今年どうなってるかっていう数字も同時に発表されるんですけれども、これがプラス 2.9 で、去年の同じ月がマイナス 8.2 ですから、5.3% 売り負けてるんです、まだ。
なるほど、なるほど。
ですから、特に百貨店は今年でさえ、百貨店だけに限って言えば、この10月でさえマイナス 0.8 なんですね。すると、全然要するに戻ってないんじゃないかと。だから、ずっと申し上げている家近商品のスーパーはいいんだけどと、
はい、
でも全般的にじゃあ消費の意欲が戻ってきて、お金を使うようになっているのかっていうと、これを見る限りは、それは言えないというふうに私は考えます。
そうすると消費の部分っていうのは相変わらず冷え込んだままっていうイメージでいいわけですね。これ
そうですね、家電量販店であるとか、
はい、
一部のものは確かに回復しているところあるんです ありますし、まあ、GoTo キャンペーンにみんな意欲があるので、
はい、
で意欲はあるんでしょうけども、うん、やっぱりみんな腰が引けてお金は実際使っていないというのが、あの実情だというふうに思っています。
こんにちは、長谷川です。
こんにちは、
よろしくお願いします。お金を使いたいっていう気持ちはあると思うんですよね。もうみんなこもってて、はい、なんかこう、はい、うつうつとした毎日を過ごしているから、はい、だからそこの気持ちをな組み上げるような何か新しいこう消費みたいなものがあればいいかなと思うんですけど、
はい、
家電量品店、量販店なんか、 29.0% 増で非常にまあ伸びてる。まあこれはテレワークの話もあるでしょうけど、何かそういう、はい、ここは伸びているんだぞ、あるいはこれから伸びるぞっていうようなところってどんなものがあるんでしょうかね。
今おっしゃられたように、そのいわゆる巣ごもり消費はやっぱりまだ続いてて、はいはい、結局そのテレビであったり、まあ新しいゲーム機であったりとか、またそのテレワークするためのそういったものが出ているので家電量販店非常にいいんですが、
はい、
じゃあ他の医療の専門店、洋服の専門店がいいですかとか、雑貨の専門店がいいですかと言われたら、これはもう答えはノーで、そうすると私はな、個別の商材商品とかに頼って、それで消費を喚起しましょうっていうのは、もうちょっと見えるんじゃないかと思っています。
そうすると全体を底上げするような財布を直接温めるような政策をせざるを得ないってことになるわけですか。
はい、長谷川さんからずっと過去2回指摘されて、消費税どうだと、お前どう思うんだと、言われて、どうでしょうって言い方をしてきたんですけども、私としてはもうそろそろこれ最後に手をつける局面に来たんじゃないかなというふうに思っています。
消費減税の話、
はい、消費税減税というような、まあ、薬を使わざるを得ない時期に入ってきたと思っています。
なるほど。
まあ、これ家計や企業のやっぱり投資消費が鈍いから、もう政府の直接出動に頼らざるを得ないぞっていう局面ということですか。
本来はそうなんですけども、先ほどもおっしゃられたように、その、まあ、今の段階ではまだぐずぐずと三次補正もやらないと、
はい、
やるんだかやらないんだかよく分かんないと、で高橋先生もおっしゃってましたけども、まあ、コロナ対策とかお金もう予算通してるのに、決済通してるのに使わないでほっぽってると、
はい、予備費、
そうすると、まあ、個人はみんなもう将来不安でお金が使えない、使えない、それから企業も投資しても、これ投資したことによって将来苦しくなるんじゃないかっていう、言うと、結局もう国が率先してここの部分使うしかないんですけども、はっきり言って知らん顔の反米ですよね。だからこれは私はちょっとここの部分やっぱり動かざるを得ないだろうというふうに思います。
まあ、今日は失業率とそれから有効求人倍率が発表されるということですけれども、この数字はどうご覧になってますか。
もちろん8時半にならないと出たことない数字ですけども、まあ、6月以降 2.8、2.9、3.0、3.0 で、
失業率ですね、
コンセンサスがマイナス 3.1 というふうに予想されてますから、まあ、この線なんでしょうが、これより悪いってやっぱりネガティブサプライズだというふうに思います。
実際、まあ、小売り等々のその業界ごとに見ていて、やっぱり雇用の部分っていうのもだいぶ影響を受けてますか。
これは影響を受けてると思います。まあ、むしろ、小売りとかに関しては、万年人手不足なので、
はい。
他のところから、いわゆる、こう、まあ、首を切られることはなくて、他のところが派遣されてるっていうようなことがありますから、その意味では、その小売り自体の人に関しては、そこそこその人手はだんだん足りてきてはいるんですけども、それは正常な形じゃなくて非常にいびつな形ですよね。
そうね、
はい、
あともう一つ、前は持続化給付金とか、一世帯じゃなくて一人一律10万円の現金支給っていう話がありましたけど、この現金ばらまきはどうですか。
効果はあるとは思います。ただ、結局のところそれをどうするかというと、やっぱり正確な統計を私が見てるわけじゃないですけども、やっぱり貯蓄だとかに取っといているわけですよね。そしたら悪くはないですけども、私はそれよりもやっぱりこう、もうここまで来ると税金の方が早いだろうなというふうに思っています。
なるほど。
で最後の高森 言葉を出羽藩の人が残した南州を行くという本があるんですけど、まあ、そこのこう13章にですね、租税を軽くして民を豊かにすることは、うん、すなわち国力を養成することだと、
うん、
でこの役文の中にね、結局こう苦しい時であればあるほど小賢しい役人が民を攻め立てて税を取り立てて、
うん、
その結果結局国はどう国民はどうやってこう税金逃れるかばっかり考えるようになると、うん、でこういう対立関係をするとね、国は滅びるよっていうような、うん、これ文庫本でも出てますけども、ここ書いてあるんですが、
うん、
まあ、そろそろこういったことは真剣に考えるべきだと、僕はそういう時期に来てると思います。
うん、現金給付については、日本ではなくて、アメリカの報道なんか見てると、大体消費に向かってるのは3分の1弱、それから貯蓄が3分の1、
うん、
で残りが、借金返済なんですよね。
あ、なるほど。
アメリカなんか消費社会だから、うん、現金もらえば日本よりもっと消費税率高いと思うんだけど、
うん、
そのアメリカでさえ3分の1ぐらいだとすると、うん、日本はやっぱりあれかな、借金と借金返済と貯蓄に回る可能性がかなり大きいんですかね。
その数字を聞くとやっぱりそういうふうに私も思います。
そうか、
まあ、確かに、うん、まあ、どこまでがねあれかは分かりませんが、日銀の資金循環統計なんか見てもその給付金の後って貯蓄増えてるんですよね、家計のね。
はい、あ、うん、はい、
なるほど、分かりました。
ですから一時的にはね、すごい負担増えるでしょうけども、うん、
はい、
やっぱり元をやっぱり何とかしてこう増やしていかないとダメだと思いますんで、
うん、
その時期だと思います、
はい。佐々木さん、朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員、研究員准教授の佐々木康之さんにお話を伺いました。まあ、これ、もうね、民間の需要をこう回していくっていうような局面から変わってきてるんじゃないかと思いました。
うん、だから、その第三条補正でも、財務省なんかは、はい、政府が出すだけじゃなく、民間がついてきますからみたいなこと言ってるらしいけどさ、
何
言ってんのかなと。
いや、ついてくる体力がもうなくなってんじゃないかというね。
そういう感じですよね。
ね、あるいは先行き見ると、とてもじゃないけど、ついていけないっていう、う
ん。だからやっぱり伸びるところを支援する、まあ、家電量販品っていうのがすぐ思い浮かんでしまいますけども、
はい、
ダメだダメだと言いながらも伸びてる量販店なんかも分野もあるわけですから、あと宅配サービスとか、
はい、
まあ、そういうところを支援していくっていうかね。
うーん、スクープアップ足元の経済、そしてこれからというところを深めてまいりました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。